建築ラジオです。先ほどの続きで、今日のイベントでですね、建築家を諦めろっていう、まあ、代官山の瀬戸田で、まあ、行われて、今あの懇親会やってるんですけども、じゃあですね、まずですね、片谷さんの方にまず振りますので、さっきちょうど片谷さんにお話をしてもらおうと思ったところで、まあ、第2部に移行したっていうことなので、ちょっと片谷さんの方からお話ししてもらって、そこからまた話をつなげていきたいと思いますね。じゃあお願いします。
東京理科大学修士1年の片田江です。まあ、第1部の続きになるんですけど、その今日出た、今日出演されてたゲストの方が全員1回サラリーマン、何かしらの会社に勤められて、 そこから自分のなりたい、やりたいことを仕事として確立していたってことを考えると、今日の、イベントの裏テーマは、新卒はサラリーマンを諦めるのを諦めるなってことだったのかなっていう気がして、
なるほど
実はその学生に対してのメッセージとしてはもう一段落あったような気がしたんですけど、その実際にその、ま、個別会、仕事の話は一般会で言えることではないと思うんですけど、そういう新卒の人にとって、その実際に今建築以外のサラリーマンじゃない仕事をされている中村さんとしては、新卒でそういった既存の枠組みと違う仕事をするっていうことを進めているのか進めていないのか、あるいはどういうふうに考えていらっしゃるのかっていうのをちょっとお聞かせください。
まあ、だからそれはね、ちょっと補足的に解説するとね、あの要するに新卒でいきなり独立するのか、まあ、あるいはある意味ワンクッション置いて、例えばどっかの大企業とか、まあ、大きな会社にその、ね、組織とかに所属して、そこで修行するのに働いてから、まあ、それでいろいろ経験を積んでから、まあ、独立するのか、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけども、まあ、そういったことも含めてということだと思うんですよね。
まあ、僕はですね、どっちもいいと思うんですよ。別に僕がこうあるべきと言えるようなものじゃないし、本当にやりたいことをやってしまえばいいと思うんです。ただ僕は個人的に言うことがあるとしたら、一つあって、仕事っていうのをやってみないと分かんないんですよ、仕事とはって僕は思うんですよ。つまり働いてみないと分かんないことってやっぱあるんですよ。それはどんな働く仕事でもそうだと思うんですけど、だから新卒でなんか就職活動するときに、自分はどんなことをやったらいいかなんて、まあ分かりっこないというか、とりあえずでも何でもいいから仕事してみるっていうのが大切だなと思って、そうすると、よく例え話で、なんだろう、僕小学校の頃キャプテン翼に憧れてサッカーしてたんですよ。でその後中学に上がった時、スラムダンクに憧れてバスケやってたんですけど、やっぱり漫画見るとかっこいいじゃないですか、スポーツって。なんかもうあんなダンクしちゃえとか、ね、ドライブシュートみたいなこともいろいろできると思うんですけど、でも実際にじゃあ部活に入ってやってみると、あんなことは多分全体の数パーセントなんですよ、あんなかっこいいことは。で大体 95% 以上はきつい練習で終わるんですよ。でそれって分かんないんですよ。いや、頭の中で分かってるのと実際体験してみるのっていうのは全く別で、そういう意味でとりあえずまず仕事をしてみるっていうのは必要だと思うんですよね。でそうすると、どんな仕事でもやっぱ大変なことはあると思うんですよ。でその大変なことを踏まえた上で、なんかそれでもこれだったらもうなんかすごいやりたいなと思うものが実感を伴って見えてくると思うんですよ。だからまずは僕は何でもいいから就職してみる、直感を信じてっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
もし可能であれば今日出られてた他の方々にも伺いたいんですけど。
あ、他の人にも伺いたいんですけど、ゲストの方よろしいですか。
ちょっと静かに。一度サラリーマンを経て、そういった、まあ、いわゆるサラリーマン的じゃない仕事に就かれたと思うんですけど、今後今日聞いたリスナーの新卒の新しく学生から卒業する人の就職について、そのサラリーマンを一度経た方がいいと感じていらっしゃるのか、もちろんそれは一概には言えないと思うんですけど、ご自身の体験を受けてどういうふうにこう 新卒へのアドバイスというかいただけたら、
独立しちゃってもいいのか、もしくは 一回社会人、まあ、サラリーマンになってもいいのか、もしくははたまたどうなのかみたいな
あと少し
今皆さんはみんな一回サラリーマン
になってもいいのか、ちょっと赤くなって
じゃあ
まあ、もちろん一概には言えないものの、強いて言うならサラリーマンはおすすめします。
おすすめしますか。
しますね。
それ
なんでですかね。やっぱりうわ難しいな、すっごい難しいんですけど、いやもうなんか自分はその方が良かったっていうことに基づいちゃってるんで、あんまりこう一般論としての説明できませんが、広がりはなんて言うんですかね、ちょっと考えていいですか、それ理由
僕もやっぱりサラリーマンやった方がいいと思ってますね。良かったと思ってます。っていうのは僕はやっぱなんかちょっと、まあ美大の中でも特にこうどっぷりと美大生活やってたんで、すごい社会性ない学生生活を送ってたと思うんですよ。であまりにも周りがもう外れすぎてたんで、ちょっと少しまともになりたくて、もうすごい自分を強制したかったんですよ。でもうベタベタ のゼネコンサラリーマンをやることで、なんかちょっと社会性見つけたいなと思った部分は結構あったんですけど、でも今最近やってる仕事とかでは結構その大企業の、まあ、企業 のブランディングみたいな仕事とかするときに、やっぱりその相手 その立場、そのいろんな会社のいろんな立場の人たちと接するときに、この人はやっぱサラリーマン社会の中でこういうポジションだから、こういう風な話し方しないと相手のポジションを傷つけてしまうとか、そういう配慮がやっぱ自然とできちゃうんですよね。まあ、それはそのビジネスっていう上ではすごくやっぱり良くて、でやっぱり日本ってそういうサラリーマン社会がベースになってるんで、その中でどう、まあ、本当に仕事を得るっていうベタな話でも、まあ、その基礎があるとないのでは結構大きい違いがあると思って、いかにアーティスティックに生きようと思ってもその基礎を持っとくっていうのはかなり武器になると思いますよね。
そう思います。おっしゃる通り。いやもちろん、なんていうの、そう言われても勝手に自分でバンバン動いちゃう人はそれでもちろんいいと思いますけど、なんか悩んでこうぐるぐる回っちゃうぐらいだったらね、やった方が、なんか僕はまともな変態が一番強いと思っているタイプなので、まともな変態というか、変態のまともというかね、両方必要じゃないですか。だからな、変態だけで行ける人はそれでもいいんですけど、それってすごい細い道だし、まともだけだと勝てないみたいなところもあるし、なかなかハッピーになれなかったりするんで、そういう意味では変態が一旦まともなところにいるというのは極めて合理的な話ではないかと。
そうですよね。
どうですか、
ということなんですけど、どうですか。まあまあ、だから例えばそのビジネスマナーとかね、まあ、実際のやっぱり社会でのいろんなルールとかしきたりとか、あるいは暗黙 そのお互いを配慮するとか気遣いとか、そういったことのベースはなんかこうやっぱり勉強できるっていうことでしょうね、という感じですけども、いかがでしょうか。
しかもお金もらいながら勉強させてもらいますからね、会社に入ればね。これありがたい話ですよね。多分これから果実を収穫しようと会社が思ってたところで辞められるみたいなもんですからね。得してるから、やっぱりそれはやっぱりそういう経験ができるんだったら一回就職してもいいのかなって。悪い理由、就職サラリーマンにならない方がいい、いきなり独立しちゃう。
なることのネガティブさって
何、あえてそれを考える、
なることがネガティブなところって何、
ネガティブなこと。あ、僕はだからもうそれは
やり方大的な、
ね、だからそれをどうしてもやりたくない人はやらなきゃいいと思うっていうぐらいの話にしかならないのかなと思います。やってもいいし、別に本当にサラリーマンになりたくなかったらいきなりやってしまえばいいと思うし、最後根っこの部分はなんかとやかくは言えないと思うんですよね。
今の話を聞いてる、
いや
さっき言おうしてた、
もう一回、じゃあもう一回そこから。
中村さんは社会人を得てから独立されたんですか。
僕はですね、僕は社会人になりました。3年と7ヶ月サラリーマンやってました。 で、あれがなかったら本当に恐ろしいというか、僕の個人的な話をするとチャランポランになってたでしょうね、今以上に。だから僕はなっててよかったと思います。だから多分具体的ななんかこう目指す方向性は変わってないんですけど、そのところどころのテクニック的なものは多分サラリーマンの時代が生きてると思うんですよね。
非常にさっきのイベントより余計迷ってしまってきているんですけど、その、はい、
今あれですよね、それを迷ってるわけですよね。
あ、じゃあ名前を言っていただいて、
それを迷ってるわけですよね。
はい、
あ、石戸屋直樹です。またまた出ました。自分が逆に質問したいのは、学校を出てから、いきなり独立設計事務所を立ち上げる方いらっしゃいますけれども、そういった方っていうのは、何か根拠があって立ち上げるんですか、それとも、なんて言ったらいいのかな、そのさっき話しましたけど、その怖さっていうのももちろんあるだろうし、そのいきなり立ち上げるって、やっぱ自分も社会人を経てからの方がいいと思うんですよ。いろんな経験ができるし、お給料もらいながらいろいろ学べるっていうのがあるんで、逆に質問したいのは、最初から立ち上げるっていう方は何を思ってそういう道を選ぶんでしょうか。
そうなんだ、これは誰が答えた
の。僕個人的に言うと、なんて言うんだろう、ある種の衝動みたいなものがあったら、それが一番大切なのかなと思っていて、だから本当にやりたいと思っちゃったらやっちゃうんじゃないかなって思っていて、アニマルスピリットみたいなものだと思うんですよね。本当に衝動的なものっていうのは僕は一番大切にした方がいいんじゃないかなって思っていて。
何が葛藤なんですか。
いやいや、でもね、本当はそうなんですけど、大した衝動じゃないのにこれが衝動だとかって思っちゃう危険性ってあるじゃん。
それはあります
それはありますよ。だから盲目的な衝動的な、なんかその建築家ってある種そういう衝動に駆られることってあると思うんですよね。ある意味すごい華やかなんですよ、建築家って。だから例えばキムタクがドラマやってたじゃないですか、昔。あれを見て多分衝動って、あれを見たなんかこうそういう軽いノリの衝動と、もうなんかもうまたもっと深い衝動みたいな、それは別に0、100じゃなくてグラデーションだと思うんですけど、いろんな衝動があると思うんですよね。改めて
葛藤
私が悩んでいるのは、その都市のさっき言った研究内容としては、シビックプライドっていう、その都市と市民、行政と市民って言い換えれると思うんですけど、それのコミュニケーションデザインっていうのを研究していて、そういったもののこう研究をしていく人になるという進学コースか、はい、
その絶対進学しない
です。本当ですか。
もう一回
同じ
セリフを言ってください。
いや、もうそんなもうベタベタの社会に出た方がいいですよ。もうそんなね、もうね、商社とかね、もうなんか広告屋とかね、なんでもいいんですけど、営業とかやった方がいいですよ。もう本当ね、その都市ビッグプライドは、いやいや、本質は大事なことなんだけど、そこの問題解決をする上で、そこの勉強だけやって30歳になっちゃったら一生解決できないですよ。本当ね、もっとベタベタなところに行った方がいいです。